皆様こんにちは、もちもちのさみだるです。今日ももちトーク始めていこうと思います。このもちトークでは海外で生活をされていた方、お仕事されていた方をゲストでお招きしたり、映画業界の方、エンターテインメント業界の方をお招きして裏側をゆるっと聞いているような番組です。今回は早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。よろしくお願いします。
一
人ずつ自己紹介をお願いします。ナナコさんから。
あ、ナナコです。
よろしくお願いします。はい、次、横田さん。
横田です。
私が紹介した方が良かったんだな、これは。はい、最後に直人さん。直人さん、苦笑いしながら様子伺うのやめてくださいよ、直人さん。
直人です。
はい、今日は4人で、私がなんかゲストで来てくれた方同士で飲みながら収録がしたいなってことで、今回、全然お酒入ってない人もいるんですけど、持ち飲みっていう感じで4人で海外の話をしていこうかなと思います。まあ、直人さんと奈々子さんは結構な数ゲストで来ていただいてるんで、もうネタ切れだよみたいな感じだったら言っていただいて、前も話していただいた内容でも全然構わないので、いろいろ言っていただければいいかなと思ってます。はい、横田さんは1回しか私お話、はい、その東南アジアの話しか聞いてないので、あんまりどこの国に行かれたかとかはっきり分からないんですよね。なので、なんだろう。え、なんでさっきまですごい喋ってたのになんで黙るんですか、3人とも。なんか3人が共通して行かれたことのある国で、私が行ったことない国で、アメリカに関していろいろ思い出話とか注意事項とか魅力を聞かせていただければいいなと思ってるんですけど、3人の中でアメリカってどんな国ですか？楽しかったですか？行ってよかったなっていう思い出とかありますか？
あります。
あの、 うなずくと伝わらないので、声に出していただけるとありがたいんですけど。
慣れてなさすぎてやばいね。
あれ、ちょっと緊張されてます？
様子を伺ってます。
様子伺ってる。
いや、もうそこを切り込んでいかないと、いつものように。
いつもは特攻隊長ですか、横田さん。
いつも切り込むもんね。
お
ー、そうですね、アメリカ。
はい、
アメリカね、
うん、
いや、でも本当行く地域によって国が違うみたいな国ですね。
へー、州によってってことですか？つまり
州とか町によってですね。多分もともとなんかスペイン領だったとか、
はい、
なんかいろんな情勢があると思うんですけど、行く町々で町並みが違うっていうか。
へー、
なんか日本って、
はい、
なんだ、まあ良くも悪くも、
はい、
もう国道とか似たような景色じゃないですか。
うん、確かに。
なんかスキヤがあって、はい、ファミレスがあってみたいな、
はい。
なんかアメリカは、まあ、もちろんマックとかいっぱいあるんですけど、
はい、マック、
そもそもなんか街の作りが違ったりとか、
はい、
なんだろう、地域が違うと違う国を旅してる気になりました。
へえ、言葉は英語なんですか、どこに行っても？
あれだ、下の方にメキシコの方に行くとスペイン語になったりとか。
あ、そうなんです
ね。でも基本的には英語、ただ訛りが強くて全然聞き取れなかったりとか。
うん、アメリカの
行く先々によって違いますね。
なるほど。アメリカの訛りってどんな訛りなんですか？
なんだろう、人によってあの、
はい、
全然違くて、まあ、そもそもメキシコ近辺とかは何言ってか本当に分かんなくて、英語なのかスペイン語すらなのかも分かんなくて。
え、混ざってるんですか、スペイン語と英語のミックスみたいな、インドみたいな感じで。
ああ、なんかね、R がめっちゃ変な感じ。 なんかちょっとアルミって言ってて何のことだろうと思ったら、
はい、
アーミーってずっと言ってて、
あー R が強いんですね。
アルミーって言ってなんだ。
なるほど。ナオトさんどうですか。
英語ですか。
はい、
うん、僕も南部とかあんま行かなくて。
あ、北の方ってことですか。
いや、あのニューヨーク、違う、ニューヨークからロサンゼルスなんで、
はい、
ほぼなんかこう真ん中っていうか、
ロサンゼルス。なんかすごい初歩的な質問してしまうんですけど、ニューヨークはどこにあるか分かるんですけど、ロサンゼルスはどこにあるんですか。
反対側です。
反対側、うん、
いや、本当逆サイ、
西側ってことですか。
西海、
西海よ。
あ、
なんでなんか南部とかってその鉛とか聞くけど、あんまり、まあ、いわゆる中部というか、
うん、
なんであんまりなんか感じなかったかな。
なんか私のイメージなんですけど、映画とかのイメージなんですけど、アメリカの北部と南部があったら、南部の方がなんかちょっと黒人差別みたいなものが強いみたいなイメージあるんですけど、
そういうのって。あ、めっちゃある。
あ、そうなんですか。
めっちゃなんかイエローって言われたな、は
い、イエロー。
あと変な人も。
変な人。アメリカの変ってどういうジャンルの変なんですか。
なんかでっかいリュック背負って歩いてたら、
はい
はい、囲まれたりとか。
囲まれた。
囲まれる。
囲まれた。
どういう感じですか。銃持って脅されるみたいな。お金出せよみたいな
感じ。いやー、ナイフぐらいは持ってたと思うんですけど、
はい、
なんだろう、若い人、
はい、
なんかニヤニヤしながら近寄ってきて、
はい、
で囲まれて、はい、あ、ちょっとやべえなみたいな、どうしようと思った時に、
はい、
とりあえず、まあ、超初歩的な、
はい、
なんか指差してあっちになんかあるような感じであー
って、
みんなそっち振り向いて、
はい、
その瞬間に逃げた。
すごい、ほんと初歩的な。引っかかるんだ。
だからなんか、まあ、珍しいのかなのか分かんないですけど、はい、なんかからかってるみたいな感じはありました。下に見てるっていうか。
そういうのあるんですね。
うん、南部はあるですね。
あ、
南部のどの辺だったの。
ね、
はい、
南部のサンアントニオ。
ああ、サンアントニオ、あの、うん、その銃事件があったって話をしたじゃないですか、モチトークで。
ああ、ありましたね。
そこ、そこです、そこです。
怖
っ。なんかやばいよね。
サンアントニオやばいっすね。やばいっす。なんかすごい綺麗な街なのに、
はい、
多分治安めっちゃ悪い。
すごい、
すごい、バカにされてる感じがすごいあった。
メキシコの近く。それじゃあもう黒人さんに対する差別とかじゃなくて、アメリカ人じゃない見た目の人たちに対する差別みたいなことなんですか。
なんすかね、まあ本当に 2,3 日しか行ってないけど、
うん、
俺だけでもなんかあんまり良くない感じはしたんで。
あ、
もともとなんかここってあれですよね、
うん、
あのネイティブアメリカンと、
はい、
あのなんだっけ、普通に移民組の最終決戦地ですね、は
い。そうなんですか、最終決戦地。
そう、多分そう。アラモ
、
アラモ要塞があった。
あ、そう。
そういう歴史的な建物なんですか
ね。行ったけどなんかあんまちゃんと勉強しなかったから定かではなくて、私の中でなんかメキシコって戦ったとこなのかなみたいな思ってたら、そうなの、移民とネイティブアメリカンが戦ったところなんだ。
ああ、本当だ。なんか要塞感が、なんかこういう建物今写真で見てるんですけど、すごい丸太っぽい。
あ、そうなんですよ。
あ、確かに。なぜ
か、リバーウォークとか、
うん、
そう、
なんで
東洋の、東洋じゃないわ、
ヨーロッパ、
アメリカの土地が。
ああ、なるほど。そっか、まあ、マルタも要塞都市みたいなところあったのかな。 なんか戦争が結構あったし、
うんね、だから似てるんですかね。
あ、全然違ってたわ。メキシコとメキシコ軍と、
はい、
あのアラモ、
アラモっていう民族ってことですか？その先住民的な？
スペインの宣教師軍団かな。
あ、ザビエル 一行みたいなことなのかな、日本で言う。
うん、
いやもうなんかアメリカっていう括りが大きすぎて歴史がなんか見えにくいものはありますね。行ってみないと分かんないみたいな部分が、
うん、
私奈々子さんと初めてそのアメリカ横断の話を聞いた時に、そのアメリカっていう国には歴史はないかもしれないけど、アメリカ大陸には歴史があるから、それを知るのは楽しいかもしれないって言われて、あ、なるほどなって思った覚えがありますね。
うん、そうですね。
なるほど。奈々子さんも北と南どっちも行かれたんですか、アメリカだと。
多分私ずっと南行ってました。もうだからスペインとの国境沿いずっと、
はい、あ、もう横断の時は
そう、横断しかしてないけど横断の時は
すごい。なんかカナダにもいたことあるじゃないですか、奈々子さんって。そのカナダから見たアメリカってどういう認識なんですか、はいはいはい、なんか友達みたいな感じですか。
なんかちょっとバカにしてる気がする。
これだからアメリカ人はみたいなことなんですか。
あ、そうそうそう、なんかアメリカ人みたいに振る舞うなよとか、
そういうの
も。カナディアンもそうだし、
はい、
下のメキシコの人たちも、
はい、
Don't be like America みたいな感じで、こんなガツガツすんなよみたいな。
あ、そういうのあるんだ。
言ってわかんないですけどね。まあ、アメリカって国が大きすぎて、
うん、
なんかバカにしがいがあるんじゃないですか。
あ、なんか分からない
のどんだけ叩いても痛くないだろあいつらみたいな。
ナオットさん、そのガテマラとかにも行かれてたじゃないですか。その南米からはアメリカはどう映ってたんですか。
南米からアメリカ、
南米
というと、
そのガテマラの人たちの中でアメリカ人とかって、アメリカはどういう風に思われてたんですか、うん、行った感じ、雰囲気として。
あー、どうですかね。なんかでも、まあ、憧れみたいなのあるんじゃないですかね。やっぱこう格差、ね、格差というか、まあ、全然生活感違うし、
はい、
あとこうなんか多分ニュースになったけど、あのメキシコの壁、
う
ん、
あ、
アメリカの壁、はい、なんかあの
なんかトランプの、ね、うん、
であのグアテマラから、
はい、
こうメキシコを越えてアメリカに入ろうとしたみたいな
ことがあったと思うんですけど、生活苦でアメリカに逃げたいと思ってる人は結構いるみたいなことなんですかね。
うん、うん、そうそうそうですね。
なんか規模は全然違うけど、関西の感じにすごい今似てるなってふと。なんか神戸とか京都の人は大阪のことすごいバカにしてくるし、めっちゃ悪口言ってくるけど、奈良の人はなんだかんだ大阪に憧れてくれてるみたいな、そういうちょっとしたものを感じました今。
近畿地方が中南米みたいな感じ。
そんな大きな規模で語れるあれじゃないですけど、感覚としてなんか大阪人には何言ってもいいだろうって多分思ってるなっていうのは感じるから。うん、そうですね。ヨーロッパにいた時もフランス人もイギリス人もアメリカ人のことめちゃくちゃバカにするんですよ。うん、
だから平和じゃない
な。なんか、うん、私からしたら多分他のスペイン語とか勉強されてた方もわかると思うんですけど、英語とそのスペイン語とかフランス語って日本語と比べたらめちゃくちゃ似てる、言語的に。だから言葉入れ替えたら喋れるようになる。結構日常会話喋るのはそんな苦じゃないはずなのに、アメリカ人って3年4年勉強しても全くフランス語喋れなかったりするから、そこでフランス人にバカにされたりしてましたね。お前らまだ喋れないのかよみたいな。 っていうのはあるかも、
うん、
なんかアメリカ、まあ、別にアメリカじゃなくてもいいんですけど、これは自分しか経験してないだろうなっていうレアなエピソードあります？うん、
あ、ある
わ。お、なんですか、なんですか、ヨコセさん。はい、
ナイアガラの滝に行ったんですよ。
はい、カナダ、カナダですっけ。
カナダのナイアガラの滝ってどこだったっけ。
シカゴかな、カナダ、カナダ、トロント、
うん、
ハミルトン。
あー、多分ここの辺だ。うん、この辺だね。
どこだろう。
で、
はい、
ここってレインボーブリッジっていう、
はい、
調べよう。レインボーブリッジっていうカナダと日本の国境の橋がある、
はい、
あ、カナダとアメリカの国境の橋がある。
はい、
でそこで次の日不法入国しようとしてるやつと一緒にいましたんですよ。
え？ちょっともうちょっと詳細詰めてお話ししてもらってもいいですか？
なんかそのグレーハウンドバスで、
はい、
旅してたんで、あんまりグレーハンドバスのバス停って治安の良くないとこにあるんです。
はい、
その地下の安いとこがだいたいグレーハンドバス の、
はい、
あのバス停なんで、
はい、
で降りた瞬間からめっちゃ視線感じてて、
はい、
なんかめっちゃ話しかけられたんですよ、
はい、
で俺はなんか明日不法入国しようとしてるの、いや初対面でそんなこと言うで話してみたら、
はい、
ちょうど同い年で22歳ぐらいか、本当に1歳か。今日なんかどっかからの移民で、
はい、
なんかカナダのビザをなんたらかんたらで不法入国するみたいなこと言ってて、はあ、とりあえず一緒にどっか行こう話をして、
はい、
で一日中一緒にいましたね。ただ何のために、
はい、
その不法入国するのかはマジで一日中一緒にいたけど謎のままでした。
おお、チャレンジなのかな。
いや、なんか経済的な理由がなんかありそうな感じはしたんですけど。
あ、カナダから？
あ、アメリカからカナダです。
あ、アメリカからカナダか。だってまた違うんですね。
そうで、こういう人って多いんですかね。うん、まあやめろとは言ったけど、まあ
一応やめろって言ったんですね。
一人が、はい、やめろって言って聞くのは問題じゃないと思う。
あ、どうなんですか。
あ、どうなんですかね。
いやー、でもそれは聞いたことないな、
はい、
なんか、うん、
不法入国
めっちゃレアな警察だもん
ね、
うん、
どうやって行くのって言ったら橋を伝っていくみたいな。どこをって言ったらあの橋の下。いや、あの格好したって、いや、落ちたらやばいぞって話をして、それでも俺はいって。
それ、いや、その音気になるな。
いや、なんか、
入れたんす
か、ね、アドレス交換したときさ。
あ、交換したんだ。
僕、これ LINE もないし。
あ、そっか。
あ、
アメリカンって何ですか、主流。その LINE っぽいやつって。Facebook?
メッセージ
ャー。もう
当時フェイスブックもあったか、十何年前だから。
ギリあったのかな。
あった
10年前。
ミクシーの時代じゃないですか。ミクシーの時代向こうでミクシーやってなかっただろうけど。
懐かしい、めっちゃ学生の頃の
フェイスブックはあったな。
うん、フェイスブックだな。
そう、何の交換したんですか。メールアドレスの交換をしたんですか、その場合って。
お、あのアドレスアットマーク以下よく分かんなかったけど、メールしても返ってこないからよく分かんない。
返ってこないんだ。
もしかして
その場限りの関係であった。
一日過ごしたんだな、ね、
その不法滞在とか不法入国って、そのカナダアメリカ間とかでもあるもんなんですかね。
どうなんですかね。もう、アメリカからカナダは1件あったってことは事実ですね。行ったかどうか知らないけど。
なんかメキシコアメリカ感もなんかありそうですもんね、意外と、
うん
うん、
あメキシコアメリカ感はメキシコからはあると思う、
うん、なんかありそうな雰囲気がありますね。逆に日本って島国だから不法入国とかできないのかな、海からだと渡ってこれるもんなんですかね。
でも北朝鮮とか韓国から来るんじゃないですか、たまに。
来るのか。
いやでもあれじゃないか、海上自衛隊がちゃんと見張ってて、
はい、
排他的経済水域入ったら、
あそか攻撃されたりね、うん、
やっぱり陸路じゃないと無理っすね、
うん、そういうなんかすごく際どい橋とかがないと簡単には行けない気もしますよね、うん、
なんか結構あの地中海とかは船でみんな行くらしいですけどね、
中海
には、
ああ、
うん、
なんか行けそう。
そうで、南平洋のポートがあって、
ああ、
みんなから行くみたいな。
その EU とかだと、もうパスポートいらずに国行ったり来たりできるわけじゃないですか。
うん。
その場合ってそのこの国は EU じゃないよって認識ってみんな持ってるんですかね。あ、うっかりなんかパスポート持たずに EU国じゃないとこ来ちゃったみたいなことってないんですかね。そうなると不法入国ですよね、多分。
そうですね、
うん、分かんない、あの辺り
は。なんかでも陸路って割とその EU と EU ってつながってるかな、
はい、
うん、今なそのもちろん東ヨーロッパとかはユーロ圏じゃないからあれだけど、その西ヨーロッパとかはもう全部ユーロだから、
はい、
なんか陸路でそのままあの特にこうチェックしなくてもどうせ隣の国ユーロだしみたいな、
隣の国ユーロだし
ユーロ圏だからあの、うん、ね、例えば3ヶ月間だっけ、90日間、
うん、
あの滞在できる、
確かに、
あの旅行者は
いる、
で別になんかチェックしなくても、まあ、その90日間超えてたらやばいけど
そうっすよね。なんだかんだスイスとかって EU の国じゃないから、スイス行くときはフランスからだとパスポート必要だったりするんじゃないかな、確か、ね、同じ EU 内でも、
うん、そうそう。
全然話違うんですけど、今すご
い
思い出したと思って、はい、この間ちょうど韓国のことをお話をしてた時に、
はい、
その韓国の昔話について、その童話、子供がなんかこう聞かせられる童話について教えてよみたいな話をしたときに、なんかその誘拐されて臓器を取られる恐れがあるから、それをなんか注意するための物語があるみたいな話をされて、臓器売買ってそんなまだ身近にあるのってびっくりしたんですけど、アメリカとか
めっちゃあるらしいです。
あ、そうなんですか。
なんか中国がめっちゃあるみたいな。
中国か、うん、中国か
そうだから多分陸続きだから、
はい、
しっかり行っちゃうんじゃないですか、この朝鮮半島の
方に。なんかまだ東南アジア系はありそうな雰囲気がありますね。
なんか中国が多分世界 で臓器売買ナンバーワンの国、はい、
え、あ、そうなんですか。
そうそうそう、
わ、
怖い、
トレから帰ってきたらなんかすごい
臓器の話です。
お花をつ、
お花摘んでました。
花摘んで、そう、その香港の子にもその話をした時に、その香港の近くに深センっていう町があって、その深センはその女の子が一人で行ってトイレに行くと臓器を取られるから一人でトイレに行っちゃいけないって言われてる、言われてたよみたいな話をしてて、
うん、
でもそれが10年前ぐらい、今は多分だいぶ変わってるけど、本当ここ最近まで言われてたって聞いて、あの中国でちょっとびっくりしちゃったんですよね。
うん、
うん、そう、イカゲーム見た時に、イカゲーム見ました、皆さん。
あ、今ちょ、
何ですか、
イカゲーム、横手さん見ました？
あの、はい、カイジみたいなもんですね、カイジ。
そう、カイジみたいな設定としては。
借金やって、
うん、
で、返せよっていう契約書書いてと思ったら、
はい、
日体を放棄しますっていう契約書にサインしちゃって、で、あの、生死をかけた賭けのゲームに参加させられるっていうストーリー
でございます。デスゲームですね。うん。そういう世界的に今流行ってるネットフリックスのドラマなんですけど、なんかね、それでも臓器売買のストーリーが出てきて、こんなすごい最新のドラマで臓器売買がテーマで出てくるってどういうこと？と思ってちょっとびっくりしたんですよね。
だんだん今もうなんか話題になんか明るみ出てきたからですかね、
うん、なのかもしれないですね。日本だと結構昭和の匂いのするものだったりするじゃないですか。
うん、確か
に。闇市とか、
闇市とかなんかもう薬系なのかな。お金借金が返せないからみたいな話は昔はよく、うん、あったんだろうなって思いますけど、
うん
うん、そう、ここ最近一番気になってる話題、それが私のちょっとちょっと待ってください。出身ってどこなんですか、皆さんの出身聞いても大丈夫ですか。はい、
出身は新潟だけど育ちは千葉です。
育ちは千葉、お二人は
新潟なんだ。
そう、まあ生まれただけだ。
生まれた。
あ、じゃああんまり新潟の思い出とかはないんですか。
新潟の思い出はほぼないですね。あの、母方の実家で生まれただけなんで。
ああ、じゃあお米にこだわりが強いわけでもない。
ない何も。
え、千葉だとチーバくんのどの辺なんですか。
育ちはチーバくんのお腹あたり、はい、
あ、じゃあ結構南の方ですね。
今住んでるのは腰あたりです。
あ、腰あたりなるほど。チーバくん本当分かりやすいですよね。
ちゃんと見よう。
ちゃんと私見たことないですけど。で、奈々子さんが山梨で、直人さんが鎌倉、平塚の方か。
神奈川です、
ね、神奈川。あ、じゃあ皆さん関東ですね、どっちかというとね。
そうですね、うんうんうん。
あ、え、じゃあ逆に聞いてもいいですか、ちょっと大阪とか関西に対してどう思ってます。
ええ 大阪に対して、
はい、大阪の人とか関東にいる大阪の人とかに対して、
関東に大阪の人に対して
とか、まあ、全然 大きな範囲で大阪人に対してでもいいですけど。
なんだろう、おばちゃんが強い。
おばちゃんが強い戦闘力的なこと、はい、
いい意味で人間っぽい。
おお、
こんなイメージ。
なるほど、
うん、そんな感じ
そんな感じ
そんな感じ。あの、壁をちゃんとぶち壊してきてくれる。
ああ、
いい意味で。
確かあれ多分みんな無意識ですけどね、うん、
でもなんか奇想天外な企画が終わって、
はい、
西成のホテルに1年泊まったんですよ。
はい、すごいですね。
コロナでだいぶ困っちゃったらしくて、
はい
はい、でなんか Twitter フォロワー1000人以上の人は
「
一泊まれます」と
ツイートして、はい、
それで泊まったんですけど、
はい、
おもろかったですね。普通に歩いてるだけでもなんかわけわかんないおっちゃんに話しかけられたし。
西成は世紀末のイメージがあるな私も。あ、私行ったことないですもん西成。
でもそんなに悪いイメージはなかったよ。
確かに今はだいぶマシになってるのかな。え、直人さんなんか印象あります。
いや、もう完全に西成ですね。
あ
あの、なんだっけ、ジョーブログいるじゃないですか。ジョーブログのジョー。
ジョーブログのジョー、誰ですか？有名人。
わかるよ。
してます。あの、なんか西成でいろいろ企画をやってて、
はい、
のを見て、これが大阪かと思って。
いや、違う。それは大阪ではないです。多分違う。そっか、西成とか堺とか岸和田とかのイメージがやっぱ強いんですかね。
いや、もう新世界って感じですね。
あ、でも新世界も今行くと全然外国の人とかいないし、すごい綺麗になってて普通の人がいっぱいいる街だなって。
あ、確かに、
うん、
多かったかも。
全然なんか昔とかは20円が50円で売ってるとか、靴が片方しか売ってないとか、なんか誰かよく分かんない人の写真が売ってたりするんですよ。そういう話は聞くけど、今はそれはない気がする。多分歌舞伎町の方がやばいんじゃないかなって思う節がありますね。ごめんなさい、私のただの好奇心って聞いてみました。はい、なんか私が大阪出身ですって言って東京とか長野とかで仕事で行くと、3割ぐらいの人になんか大阪弁喋らない方がいいよとか、ちょっと大阪弁って感じ悪いよねみたいな、ちょっとネガティブな攻撃を受けることがあって、
そんな
マイナスなのかなって思ったことがありましたね、大阪出身ってことが。
なんかあれだ、あ、アントニオと変わんねえな。
アントニオ、アントニオ
受けてるんだ。
そう、なんかあるかな、そういうのは。だからなんか大阪、
あ、
はい、
その別に大阪弁使わない方がいいよとか、
うん、だから直しましたね。直したっていうか、強制とまでは言わないですけど、なるべく喋らないようにしようみたいなものはあったりしますね、大阪弁を。
だな、運が悪かったんじゃないですか。
運なんすかね。でも確かに最近私大阪で仕事するのって今が初めてなんですけど、その、まあ、東京でずっと仕事をしていて大阪に戻ってきて感じたのは、大阪弁って確かに一番下が喋るには生意気に聞こえるし、多分関東の人からしたらびっくりするぐらい距離の近い言語だと思うんですよ、
うん、
かつやっぱり不快に思う人がいるのは分かるような言語の仕組みをしてるのかなって感じることは多々あって、
そうなんだ、
文化圏でね、やっぱ受け取り方は違うからっては思いましたね。今とは なんか
結構子供の頃とか憧れてたりとかしましたけどね。
大阪弁ですか。
そう、なんかめっちゃ可愛くないですか。
場所によりますよね、大阪の。
そっちか、うん、いやなんかもう関東から見たらもうなんかその関西系の訛りっていうのは一括りなんですけど。
ああ、そっか、そうですよね。
そう、そうそうそう、
確かに、
うん、
でも私
確かに映るかもしれない、はい、ずっと一緒に大阪の人といたら
イントネーション
がね、なんかそうそう、それがあれなんですかね、抵抗ある人いるんですかね、もしかしたら。
ああ、なのかな。ただ私、直人さんに初めて会った時に、直人さんのイントネーション完全に神奈川だなと思って、横浜なのかな、だからそれはすごい衝撃でしたね、
うん、
そんなはっきり分かるんだなって。
なるほど、うん、どんな神奈川って
最近や一つ分かったことがあって、
はい、
あの、なんとかなんとかだねって言うよね。
言うね、言うね、だね。
あのね、確かに神奈川の人そう言うわって思った最近。
あ、
山梨は違う。
なんとか、いやいや、ね、あんまりそのだねは対応しないかも。
ジャンは違うんですか？ジャンはどこの地域の言葉なんですか？何々ジャンとかは
関東全域じゃないですか？
関東全域。私山梨でよく聞いたのが語尾で、まあこれは多分奈々子さんもよく知る方々が言ってたから私は山梨の言葉なのかなと思っただけなんですけど、何々なんとかじゃんねとか、じゃんとねが共存してるってあるの、うん、と思ってびっくりしたんですけど、それとよく言います、はいはい、どっちかじゃないんだと思って、何々だよねなのか、うん、何々じゃんかどっちかじゃない言葉が存在するのは山梨なんですか、
うん、そうっすね
あ、じゃあ割と普通なんですね山梨だと。
うん、普通です
で山梨の方言も嫌いじゃなかったですけどね、甲州弁。
いや嫌いでしょ絶対今の
いや嫌いじゃなかったですよ、なんかおじいちゃんが言うと可愛いそれは言う人が嫌いだっただけで、山梨弁が嫌いだったわけじゃないんですよ。うん、
あ、そうかそうか、
うん、そう、おじいちゃんとかが喋るその甲州弁って汚いし何言ってるかわからないけど嫌いじゃなかったです。
うん、
うん、本当に何言ってるかわかんないですよね。
そうっすね、
うん、
そう、やっぱそうなんだろうなって思います、
うん、割と関東って標準語のイメージだったのにこんななまると思ってい
たところが特殊すぎるからですよ、
う
ん、
そうっすね。
あれさあ、他の2人は、
はい、
あのさみだれちゃんがあの何してたかって聞きましたっけ？
知ってますっけ？
あのあれでしょ、山梨で温泉旅館でしょ？
あ、そうです。
ああ、聞いたことあるような。
じゃあその辺を詳しく、お、あの
そう、温泉旅館でのびのび温泉使ってましたね。
いやいや、
でもそこで奈々子さんと会ったっていうのはね、すごい良かったなって今となっては
ですね、
うん、
でもなんか 闇
の
話あるんですか？
闇の話闇深い場所ではありましたよ、そこ。だいぶ
不倫
不倫
あ、
不倫はなかったかな。あ、でもお客さんは多かったね、多かったですよね。
これあの旅行の名前だけ出さなければ何でも OK ってやつですか？うん、
なんか暗黙の了解的に、
はい、
その何度も違う女性と来てるけど何度も初めましての対応してくださいみたいなお客さんはいましたよね。ね。
持ってったな。
うん。とか、
多いな、
うん、あったりとか、基本ダブル不倫同士で毎月来るお客さんとかいましたね、うん、なんか働いてる時は私奈々子さんとそんなにお話ししたことがなかった気がしてて、階が違ったから、私3階で奈々子さん主に2階だったから、
確か4階まであって、
うん、
その中井が担当するフロアが分かれてて、
うん、
で多分その担当が違ったんですね。
そうですね、階が違ったから出会うこともなく、うん、たまに食堂とかで、あ、おはようございますみたいな、うん、そうですね。でよくよく話を聞いたら、お金を貯めてアメリカ横断したいんですって言ってて、アメリカ横断みたいなところから、たまに休日に見かける奈々子さんがなんか新しいカメラ買ったんですって大はしゃぎしながら走り回ってるの見て、え、奈々子さんってどんな人と思ってびっくりしたのを覚えてます。
素性を隠しきれなかったです。
にじみ出る感じがね、ありましたね。
そう、
うん、
当時すごいその休みがないような働き方を私たちやってたんで、
うん、
なんか合わなかったけど今こうしてモチュートークで話せてるっていうことですね、
うん、そうですね、私も これ始めたのはその山梨にいた時で、もう本当に休暇日ばっかりで暇だったから始めたんですけど、その時に奈々子さんに連絡するのめちゃくちゃ勇気が必要で、あんまり話したことがないからどうしようと思って、でもなんかもしよかったらみたいな、あ全然いいですよみたいな感じで、もうそれこそ直人さんとか横田さんとか紹介していただいて、あこんな方なんだなって改めて知りましたね。
でも繋がれてよかったですね。
本当に鎌倉でも案内していただいてありがとうございます。直人さんもご馳走いただいて、ご馳走いただいてないな、なんか勝手に話持っちゃったけど、普通にご飯を食べただけですけど、うん、そうですねっていう。
え、なんかでも巻き戻ると、
はい、
なんかその旅館の楽しそうなエピソードがありそうな含みがあったんですけど、なんかいろいろある
楽しそうなエピソード、なんだろう、共通の敵がいましたよね。
ああ、あのそうっすね、あの、うん、あの拝めているようなふりしてすごい裏でめっちゃ、うん、あの呪いをかけてるような人がいました。
そういました。
何それ
まあシンプルな言い方をしたら中井なんで一番上っておかみさんなんですよ。なのでおかみさんの言うことは絶対なんですけど、全然納得がいかなくて、私たちなんでこんなことしなきゃいけないんだよみたいな呪いの言葉はいっぱい吐いてたなって思いますね。うん、なんか人としてダメでしたよね、あの人ね。
エピソードあるじゃないですか、たくさん、あのちょっと面白いやつお願いします。
もう覚えてないですけど、
これ毒吐きの場です、毒吐きの場です。
いやでも本当に
腹の中に毒を持って、
もうなんかそんな伏線回収みたいなことやめてくださいよ。いやでもあんまりもう覚えてないんですけど、見えます、見えてます。すごい主張してくれてるんですけど岡本太郎もね、この間っていうか、その大阪に戻ってくる直前にびっくりしたことは、ちょうど4月から1ヶ月分のシフトを出すっていう方針に変わったんですよ、働いてる時に。それまでは直前の夜にしか次のシフトが分かんなかったので、うん、予定が組めない状態だったんですけど、でもそれじゃダメだねっていうなんか会議で決まって、1ヶ月分を出そうっていうのに決まって、で、まあ、1ヶ月分の休みがあるので、その休みに応じて私も予定を入れるわけじゃないですか、休みだから、
うん、
でもその休みを入れてたら、なんか予定を入れてたら急になんか直前になって休みじゃなくて出勤になったりしてて、あれみたいな、私もともとこの日休みのはずですよねみたいな風におかみさんに聞きに行ったら、え、あなた予定入れたのって言われて、あ休みなんで入れましたっていう話をしたら、え、ちょっとわけわかんない、なんで予定入れてんのって怒られて、本当に休みたいんだったら休暇申請出しなさいよって言われて、え、休みの意味と思って、なんかもう怒られるっていう、ただひたすら怒られるっていうことはありました。ちょっとよくわからない、私が悪かったのかな、それって。
だんだんでも錯覚してきますよね、自分が悪いって、
うん、そうなんですよね。そういう言い回しをされるから、あ、すみません、次から気をつけますみたいな感じになってました。うん、
パズドラエピソード聞きました？
パズドラ知らない。でもずっとパズドラしてましたよね、つむつむか。
そうなんですよ、あの私が、
はい、
多分入った時に、
はい、
私の一個前に入った中井さんがちょっと仕事を覚えるの遅かった方で、
はい、
覚えてますか？
なん
か
覚えてます。
うん、その子を多分すごい標的にして、
はい、
常に説教をしまくってたっていう雰囲気の中、私が入ったんですね、
うん、
で仲居としていろいろお客様に説明をすることを覚えるじゃないですか、
はい、
そのリハーサルみたいなことをするんですよ、
はい、
で私ともう一緒に一人入った子と、あとそのちょっとまだ仕事覚えられてない 仲居さんと3人でロープレみたいな感じでやるときに、
はい、
まあ、その子が案の定 そのセリフ覚えてなくて、
はい、
もう何度ももう一回もう一回ってやらせてる間、
はい、
必死にその子も10分間ぐらいこのお品物は何とかでございますってのを一個一個言ってるところを目の前でずっとパズドラしてるっていう、
はい、
やばいなこのやばいなこの予感みたいなってちょっとやばいとこ来たぞみたいな。
あでも似たようなエピソードめっちゃありましたねそれ。
そう説教しながらパズドラでできるっていう、うん、すごいマルチタスクのすごいおかみさんが
確かに。なんか毎年2月にその旅館でお世話になってる業者さんとかを招いてなんかおもてなしするっていう会があるんですよ年に1回。その時にそれこそ社長とか専務とか課長とかみんながそのお客さんをおもてなしする中でおかみさんつむつむしてました。びっくりした私。
目の前のお客さんつむつむになってたんだ。
つむつむになってた。よくできるなと思って。お客さんの話を聞かずにつむつむしてるっていう衝撃。
やばい。
おかみいくつ？
40前半ですね。
40前半でパズドラとかやってるの？
やってますね。めっちゃ課金してる。うん。
え、あれだよね、あの確かホテルじゃねえ、旅館の単価が高いから。
そうちょっと高級旅館ですね、はい、いわゆる。大丈夫かなここって。私も初めてちゃんとした接客業そこでやったから思いましたね、うん、この人
ちゃんとしてないと
思う、うん、接客だってしてないですもんね。おかみ一
切してない。だってここ 2,3 年着物着てないって言ってましたよおかみさん、この間会った時。
え
おかみなのにと思って。うん、クレーム処理とかもね私たちに行けって言ってきますもんね。
そう、
うん、
なんか
やば。
受付のおじさんもなんか後ろ向きながら、うん、はいはいはいっていうクレーム対応なんで、うん、ちょっとやばいな。
そう火に油じゃんと思って。
中井があのバイトである中井が一生懸命になってる
っていう。やるって申し訳ございませんでしたって何度言ったことかみたいな感じですよね。
うん、よく持つね。
よく運営できる。
それだけの、うん、1回倒産はしてるし、ちょっとやばかった。あ、2回してるのか。
2回してる。
でもこれ言ったら多分ちょっとバレちゃうからあれですけど、そこそこいい肩書き持ってるんですよね、あの旅館って。
はい。
だから世界中からお客さん来るんですよ。う
ん、かなり特定できる気がする。
場所
ちょっともうやばい。
もうカットするか。カットするしかないですね。うん。
じゃあカットで。
カットで。はい。
釣り人しかいなかったよねあの日。
うん、釣り人でしたね。ライダーか釣り人。
確かに。
うん。
登山客。こっちにいたらいいよ。
絶対やってられるんだろう、あのお客のあだ名はなんとかだね。
ああそんなのありましたっけ。お客さんにあだ名はつけてなかったな。
うん、
うん、もうなんか
あきたの不倫の新規みたいな、新規不倫のやつ。
あんまりないっすね。なんだかんだそういう方たちってチップめっちゃくれるんですよ。
え、
チップめっちゃくれるんですそういう不倫の方たちって。だから邪険には絶対しない。うん、
あそっか、お金持ちなの。
そうなんです、基本的にお金のある人たちがなんか来るようなところなんちゃってですけどだったので、お心づけっていうチップはすごいもらった気がします。
あれ食事とかは大事なんだよね。
食事は一応料理長がその日本料理学会の幹部か何かでめちゃくちゃ腕がいいんですよ。だから美味しいのは美味しい、うん。
なるほど。じゃあ誰か回しとかやってないのね。
やってないです、やってないです。そこは厳しいです料理長。
我々が全部食べちゃうんで。
うん、そうなんですよ。
そう、
余ったら我々があの美味しくいただいてます。
なるほど、
はい、なんか使
います。
羨ましい。
食べろ食べろみたいな。
リッとリターンが合わねえ。
そうですね。
あの温泉と料理がすごい良くて、
うん、そうですね、温泉はもう本当にいいですね。飲めるし体にいいしめちゃくちゃいい。
飲めるんだ。
あ、陰線で胃腸によく効くので、 本当に体にいい、あの温泉は。
いやでも一室3万ってことはそんな、なんかめちゃくちゃ高いわけじゃない。
そうですね、一番安い
とこ1人3万じゃないでしょ。
1人3万じゃなかったっけ、
うん、1人3万かもしれない。でも一番安いので1万8000円とかなんですよ1人。
うーん、
うん、
ちょっと高いな。
そう、入湯税とかも入りますもんね、まあ、大したあれじゃないけど、うんうん、山だからコンビニでいっぱいお菓子とか飲み物とか買っていかないと本当に旅館の料理だけでなんとかしなきゃいけなくなる。
うん、
うん、
え、車でそのお忍びとかは来る？
あー、ありますでした。
お忍びの？
うん。
へえ。
いやなんかいろんな人のなんか人生を垣間見えて面白いなって。
うん、そうですね。いろんな話が聞けたなと思います。なんかした時は。はい。というわけでなんかちょっと話が逸れてきたので一旦ここで区切ろうかなと思います。ではモチトークでは皆様からのご意見ご感想。このゲストさんにもう一度出てほしいこの方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。今インスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。ノートの方でもね少しだけいろんなことゲストさんのこととかゲストさんとお話しした内容で記事を書いてたりするのでそちらもご覧いただけると嬉しいです。ちょっと今日はもう年末スペシャルっていうんですかね、なんかモチェトークでゲストさんに来てくれた方同士集まって飲みながら収録しようよみたいな感じだったので、そんなに旅の話とかエンターテインメントの話とかはできず、ほとんどゲストさんとの思い出話みたいな感じになっちゃったんですけど、まあなんかそういう回もあっていいのかなみたいなすごい勝手な解釈をして終わろうかなって思ってます。ちょっといろいろ旅館のこととかねなんか言ってよかったのかなみたいな不安もありつつ、まあまあまあまあそこはあれと思ったら聞き流してもらったり質問してもらったりしたらいいかなと思ってます。はい、というわけで今日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。そして良いお年をお迎えください。ありがとうございました。